Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第363回ということで、うん、MC の石本です、はいはい、そしてもう一方この方です、う
ん、師走です。
ああ、そうですね、もう12月入っちゃいましたね。
早いですね、1年が、はい、あっという間。
実はですね、はいはい、これ収録してるの12月の2日、うん、月曜日なんですけど、2日の月曜日何の日かご存知ですか、
はい、その週の月曜日、はい、え、誰かの誕生日、え、関係ないね。
ボブさんの誕生日です
。ボブさんおめでとうございます。
ボブさんですね、実はこういう祝われるのが大嫌いというか、はいはいはい、苦手ということで。
ああ、そうなんですね、
はい、前祝ったらそれすごい照れられたっていうこと
で。ああ、そうなんですね、なるほどね、はい、まあ、だんだんね50ぐらいになってくるとね、もう残りの方が少なくなってくるからね、はい、
ボブさんいくつだったかな。
ボブさん1個下だから50、はい、ぐらいじゃないですか、ね。
ああ、そうですか。ああ、じゃあ50の誕生日ですかね、もしかして
。あ、そんなんなってないか。はい、そんなんかな。多分奥さんと僕は同級生なので、一個下だったような感覚はしますけどね。
ということで、ね、ボブさんおめでとうございます。
はいはいはいはい。
ちょっと時間を稼いだところです、ね。うん、というのも今日は完全にですね、いやいや、ノープランでここに望、うん、んできまして。
はいはいはいはい。忙しかったですか。
忙しかったです。なんか忙しかったですね、この1週間ですね。ちょっとなかなか走ることもできず、
はいはいはい、
っていう感じで、う
ん、昨日小学生駅伝だったんですけど、
あ、どうだ、天気はどうだったんです
か。ギリでした、本当にもう撤収まで終わってなんかパラつき出したぐらいかな。
9時からっていうのは伺ってて、はいはいはい、ちょっと僕はですね11時半まで外でいろいろちょっとすることがあって、うん、うろうろしてて、はいはい、そしたらポツポツ降り出してそうそうそうそうっていうような感じだったんですよね。だからこれ今日ロータリー小学生駅伝できたかなと思ってたら、
はいはいはいはい、走ってる頃はね結構もう暑っ、はい、ピーカンっていうか暑かったんですよ。1時間ぐらいの間に急に雲行きが怪しくなってきて、はい、11時半から閉会式の予定だったんですけど、はい、ちょっと早めにしようっつってやって、
どうしても明らかに空色が変わってきました、ね、
そうそうそうそう、はい、でまあテントがねいっぱい5針6針張ってあったんで、はい、それが濡れるとまた乾かすのが大変なのでですね、もう走ってる最中から、はい、撤収できるところはもう撤収っていう感じでしたね。はいはい、でもギリで
今回だから雨がギリギリ間に合ったのであれば、気候的にはちょうど見る人も走る側も暑すぎず、うん、見る側も寒すぎずという、
いや多分ね走る方はね暑かったんじゃないかと思います、ね、はい、うん、日差しが結構走ってる時は出てたんだから、ね、
同じ日に福岡国際、ね、
はいはいはい、やってましたね、
ちょっと福岡国際マラソンの方は 18.7 暑そうな、
うん、うん、そうですね、18だったらちょっとやっぱ暑いでしょうね、はい、5分ぐらい、あと5分ぐらいでしょうね、はい、折り返しまでは結構ねついて、ね、ほぼほぼついてたけど、あれでしたね、
ペースメーカーって、
はいはいはい、
ペースメーカーがいた頃はまだ日本新記録ギリギリ、
そうそう、やってましたもんね、
やっぱり確実にガンガン、ね、うん、
30キロまではねペースメーカーいましたからね、それまでは15秒ぐらい流行ってたんですよね、
だからあれはもう本当に勝ちに行ったというよりかやっぱり今回オリンピックに出るために記録を取らなきゃいけなかったので、
そうですよね、
あのペースに行かないと記録が取れないということで、
ペースメーカーって30キロまでしかダメなんですかね、
レースにもよると思うんですけども、基本的には30キロのイメージがあります
、ね、ああ、なるほどね、はい、まあそうね、40キロまで走れるんだったらその人がそのまま行くっていう話だもんね。
そうなんですよね。で、いや、でもあれやっぱすごいなと思うのが、そのペースメーカーも別に誰かからのアドバイスがあるわけじゃなくて、
うん、いや、そうなんですね、
単純に自分のあんで多分おそらく時計を見ながら、
それすごいよね、はい、なんかどっかからペースメーカーこう、はい、ね、イヤホンかなんかつけてて、そうそうそうそう、もうちょっと上げろとか言ってるのかと思うんだけどね、
はい、ないですもん ね解説の瀬古さんが言うには、はいはい、なんかその DLA って胸に書いた選手が一人ペースメーカーに出したんですけど、彼がペースメーカーめちゃくちゃうまいんだって書いて
て、
うん、もうやっぱペースメーカーの中でもちょっと、うん、早すぎて微調整したりとか、
は
い、
なるほどなるほど、
やっぱいらっしゃるらしいんですよ。
そうするとこうアップダウンがあって走りにくいんで
し
ょうね。
そうですね。で、ただその名前忘れましたけども、うん、DNA 所属のですね、うん、そのペースメーカーの方は本当にペースが安定してて、彼がペースメーカーやってくれたら本当にいいんだよみたいな感じの
会見で言ってたんですよね。ペースメーカーは誰がお金払うの？はい、大会
日本陸
連が、ね、日本陸連が払ってるんですかね。
でもあれなかなかの多分ギャラ
ね、じゃないとね、はい、いやいや、人のためにそんなね、はい、30キロまでね、はい、しかもそこでレース終わりなわけですからね。
そうですね、
いや、で施設でペースメーカーとかやってるのかな、
はい、 どうなんですか、あの横で沿道で走ってる人
は
いっぱいい
ます、ね、ほらあのほら2時間切ろうっていうあの人、はい、この前ペースメーカーつけて2時間切りましたよね、実際はね、
あれは確かにですね30キロとかじゃなくて
もっとギリギリまで
行くの、入れ替わり立ち替わりで、
ね、ああそうなんだ、
ね、はは
なるほどなるほど、
10キロ置きとか
で、そうか、はい、いやペースメーカー30キロで、はい、離れる時に、はい、ハイタッチしてたから、うん、あれタッチ、あそうか走ってる人同士だと触れてもいいのかとか思いながら
そうそう、だからなんか背中ポンって立てて頑張れよみたいな、
そうそうそう、やってましたよね、うん、
いやもうね、僕は来年ですね、
はいはい、国際マラソンペースメーカーつけて走るんですか
もし見れるんだったら、
はいはいはい、
30キロのところにいてペースメーカーの人にお疲れ様って言いたい
な、あなるほどな
るほど、なんか昨日ペースメーカーすごく、ね、興味を引かれたというか、
いやいやあれであの、はい、ね、スピードで走るっていうのはなかなか結構つ、はい、ね、すごいよね、
はい、ちょうど30キロ僕は実家からもほどなく近いあたりなので、
はい、じゃあ、あ、そうなんですね、
30キロ、だいたい名島からですね、今、まあ、副都市になりつつある千早の
辺りが30キロなので、そう、そうですね、はい、もうちょっと先行って折り返してくる感じですよね、はい、あ、そうか、じゃああれですね、はい、某、はい、ダダ漏れさんにもペースメーカーを来年ですけど、はい、まこちゃんがペースメーカーになるんじゃないですか、来年
一回風船付きで走ろうかなと思ったんですけどね、はい、でそんな中ですね、
はいはい、
ちょっと、まあ、ずっと悩んでたんですけども、うん、実はずっと出たかった大会があってですね、ほうほう、ちょっとここでも一回話したかもしれないですけど、はい、うどんマラニックっていうですね、大会がありまして、
それ四国ですか、
そうなんです、マラニックってですね、うん、造語で
マラソンと
ピクニックの造語なんです、
はいはいはい、
でだからタイムを競い合うというよりかは、うん、ちょっといろんなところに寄りながら
の大会なん
ですけ ど、ね、
そういうのがいいね、
そうですね、マラニックってあるんですけど、まあとはいっても距離としては63キロ
もある、おいおい
でうどんマラニックの特徴はですね、うん、うどん途中でですね、はい、6軒完食しなきゃいけないっていうですね、
6軒ってすごいな、
はい、
でも60キロ走ったら3000カロリーぐらい消費しますよね、
そうですね、だからまあ単純に6キロ10分に1回ぐらいですね、
はいはいはい、
10キロに1回ぐらいうどん屋に寄らなきゃいけないっていうような、
うんうん、
そんなイメージ、
そうよね、6軒はね、
はい、だからそれにどうしても出たかったんですけども、
はい、
店員がですね、やっぱうどん屋のキャパシティっていうところが
あるので、ああそうかそうか、そっちがね、道のキャパシティはあるけどね、
150人ぐらいが上限なんですよ、
はいはいはい、
でそれでもう人気も人気でですね、もう本当にサーバーが落ちるぐらいもうアクセス不可になるぐらい申し込みの
時期もなんか考えた方がいいんじゃないか
そう、もう今の話はまさにそれで、うん、そう振りたいなと思って
るんです
けども、息でもなんとかマラニックみたいなできないのかな、
ね、ほら福岡スイーツマラソンやってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、やっぱそういう感じでね、
はい、あとはその森健さんが前言ってたんですけど、イタリアはワインを、
はいはい、うん、そう飲みながら、フランスもありますよ、
焼酎七倉マラニックとか、
なるほど、デロンデロンになっちゃいます、ね、はい、自転車もあるんですよね、はい、ボルドーで、
あー、
乗りながらのやつとかね、はいはい、それは飲酒運転にならないのかとか、いろいろ
日本の法律やったのもアウト
です、ね、フランスもね、確かにアウトだっていう話を聞いたことがあるんだけど、
あ、そうですか、はい、だからあの七倉マラニックはなんかできそうだな、
そうですね、
ねえねえ、息のいろんな豆腐ウニ飯とかですね、いろいろマラニックとかもできたりしないかなという、
生き風土全体いろんなところでね、はい、食べながら、はい、飲みながら、
はい、それでですね、うん、その七倉マラニックもですけど、はいはい、なんか息で面白いマラニックが、
はいはい、はい、
できないから、で、はいはい、先ほどおっしゃったあの福山先生のですね、はいはいはい、息の食材とかもそうですけども、うんうんうん、なんかウルトラマラソンもまあちょっとさすがにしんどいな、
うん、
で、
そうね、
まあ、前春の辻であのウォーキングイベントとかなんか、
はいはいはい、やってましたよね、
なんかそこら辺の間を取るような形で、
はいはいはい、
まあ、道路を閉鎖するのはなかなかまだ大変なところが、
はいはいはい、
いっぱいあると思うので、うん、なんかですね、うん、なんか名産品とかを使ったようなですね、
はいはいはい、
なんかマラニックができたらなとして、うん、っていうのもここも、まあ、正直ノープランで臨んでるんですけど、そんな、
ね、なんか画面にさ、はい、ラグビーとか出てたんで、はい、最近なんかテレビラグビーすごいじゃないですか、
はいはいはいはい、
タックルして100キロ以上が出ないと先へ進めないとか、
ね、そんな感じです、ね、だからこのもしですね、
はいはい、
意見面白マラニック実現のためにですね、うん、なんかご意見がありました
ら、なるほど、
たまに声色を出していかないと、
ええー、そうですね、
はい、
忘れてるもん。
IKIPC765@gmail.com にですね、うん、ちょっと
メールをこんなのやったらどうかって、は
い、 そうですね、
それが実現するかどうかは知りません、
完全に今思いついただけの話なんですけども、
うん、
そしてですね、うん、ちょっともう一つですね、今日は思いつきで喋ってるので、う
ん、
ちょっと今見つけたニュースを一つ、
はい、
もうこれつい先ほどですね、うん、発表されたニュースなんですけども、
あ、そうなんだ、
はい、日経新聞から、
はい、
入校後年間 冠大賞にワンチームーラグビー快進撃ということで、さすがのですね、ラグビーを結局一試合見なかった私でもですね、ワンチームって言葉だけはさすがに、
なるお知ってました、
はい、知りました、ということで福山先生、
はい、
こちらですね、ユーキャン新語流行語大賞、うんうん、で先ほど言った年間大賞ワンチームなんですけど、
はいはいはいはい、
トップ10が発表になっております、うん、ということでこれなんか毎年やってるような気がして、
あ知ってますかみたいな感じですね、
はい、はい、このトップ10やっていこうと思います、はいはいはいはい、で年間大賞としてまず出たワンチームですね、うん、こちらも当然ご存知ということで、うん、ラグビーの、あれはなんかチームのスローガンかなんか、
はいはいはい、
スローガンなんですね、スローガンがワンチームでしたよというところ、はいはい、で2つ目、
うん、
これはもうですね、計画運休というか、
あなるほどね、
まあ、昔だったらありえなかった
んですけどね、
ある程度近づいてからっていうところでしたけども、
まあ、今ね早めにね出るようになりましたから、まあいいのか悪いのか別としてね、
そうですね、
う
ん、まあ
計画は立てやすくなったよね、
そうですよね、だからあの企業としてもそれだったらもう休みにしようかなとかですね、どうしても出てこないといけない企業に関してはちょっと早めにとかね、いろいろ計画は立てやすくなったかなということですね、はいはいはい、続きましてこれもですね、うん、軽減税率、
まあなるほどね、はい、はいはいはい、
これもうですね、
ね、
ま
あ
いつまで来年6月までです
ね、そうですね、6月までですね、
はい、6月までということなので、はいはい、まあ今のうちの恩恵をですね、うん、キャッシュレス、でもキャッシュレス増えましたね、
いやめっちゃ増えました、ですね、うちなんかもうペイペイだらけですよ、はい、ペイペイペイペイペイペイです、
なるほどなるほど、で例えばですねスーパーさんとかでもあの、うん、今あれ電子マネーが使えるところが一気に増えた感じなので、パッと行くときにですね、
う
ん、あの車にも僕あの財布を置いていくことが増えたというか、
はいはいはいはい、
アプローチあったらもうですね、
ああそうですよね、
そうそうクイックペイで
いいもんね、
はい、
でできますからね、
できますので、だから、はいはいはい、もう本当に手ぶらで行けるようになった
ん
です
ね、そうそうそうそう、もうね、はい、全どうせ手ぶらになるんだったら全体そうしてほしいですよね、
はい、そうですね、はい、
うん、だからいろんなところで使えるようにしてほしい、
そうですね、はい、ということで本当に便利になってきてるな、だから軽減税率は来年6月で終わりですよ、はい、
ね、まあでもその後なんか、はい、ポイントとかまたなんかありそうな、ね、うん、感じはしますね、は
い、あともうあの今度もう一個国策を絡めていくとしたらあのマイナンバー、
はいはい、マイナンバー、はい、マイナンバーもほぼほぼ決まりっていう話ですよ ね、
い
すよね、うん、
はい、息のマイナンバー普及、
あれさ、もうすでに作ってる人はどうするんだって話なんです
よ、なんかだから交換とかがある
んですね、あるんですかね、
はい、マイナンバーあのこの後ニュースの方でですね、はいはい、取り上げはしないですけどニュースの方にあったのは、ま、あの息のマイナンバー普及率が
16.何パーって書いてあるんですよね、
だからまあそこまで待ってるからやっても
だっていらないもん基本的に、
そうなんですよね、はい、
なんかそれしかダメとかいうところが出てくれば ね、はい、ね話は違うんですけどね、番号だけを知らせれば、
はい、
まあ、サラリーマンの人は、ね、はい、会社に全部はい、言わないといけないでしょうけど、
そこも大きな声で言えないですけども、はい、マイナンバー求められることはやっぱり増えるわけですよね、うんうんうん、どっかであのちょっと報酬がある時とかは、うんうん、マイナンバーくださいって必ず言われるので、ね、だから、はいはい、マイナンバーと免許証をプリントしたのを、うん、もう PDF にして、
う
ん、
それ
をあのエヴァノートに入れてるので、
ね、入れてるけどそれ見ればいいだけ、
はい、だからもうくださいって言った瞬間その場でもメール送って、
そうそう今時さカードいっぱい持ってたからさ、はい、もうさいいじゃん別にって思いますよね、なんかスマホでさアプリかなんか作ってさ、
おっしゃる通りです、ね、スマホアプリでもうね
それいいじゃねえかって思いますけどね、
はい、というところでちょっと政治を切りそうだったらと思うんですけど、4番目、うん、スマイリングシンデレラ渋、
ああなるほどね、昨日もあれでしたね、
はい、昨日そうですね、う
ん、最終のね最後の最後まで
賞金王ですかね、はいはいはい、賞金女王には残念ながら、うん、ダメだったみたいですけども、
うん、いや最後の、はい、あの12番の最初のティーショットなんかすごかったですね、
はい、
ピンそばにね、
はい、そういうその今年これもそうですね、今年全英オープンでしたかね、
はいはい、
全英オープンからもう爆発的に、ね、はい、人気
が出てきたと、我々はあの、はい、ゴルフはしません、
ね、そうなんです、ね、はい、正直僕今浅い話しかできなか
ったそうですね
で5番目こちらもですね、はい、確かに言うタピルですね、
あタピルね、
タピオカあの3回目の タピオカブームと言いますけど、
うんうんうん、今の、はい、前の2回は知らないんですけど、
そうです、ねね、はい、定着するのかそれとも4回目がまたいつかやってくるのかですね、
うん、そうですね、
こちらは分かりませんが、はい、そして6番目、
うん、
これがハッシュタグ、
うん、
KUTO クツークトゥーですかね、
クトゥ
ー、はい、これはあれ、
ね、
ハイヒール、
そうね、女の人のやつね、
はい、あの就職活動をしかり何しかり、はいはいはい、ハイヒールを履かなきゃいけないっていうところに対して、うん、これもハラスメントなんじゃないかとか、うん、なんかそんな感じの話でしたよね、
う
ん、
もうね何も言えないよ、
はい、そうですよ、おっしゃる通りです、ハラスメント、ハラスメントってですねこれもハラスメントじゃないか、あれもハラスメントじゃないかってですね思いますもんね、はい、そして続いては〇〇ペイ、もうまさにさっきの話になりますけども、ね、はい、 ペイペイペイですね。
ほんとペイペイペイですよ。
もうだからもうせっかく経営統合したんだったら早くですね、うん、もう
ペイペイ、まあ今ちょっと今のところペイペイがすごい勝ってらっしゃるじゃないですか、
は
い、
そうですね、はい、
そうするとペイ勝ちになっちゃうので、はい、地方銀行は大変だと思うので
、
ジャパンネットは次の日入金だから、はい、みんな多分ね資金繰りとか考えたらジャパンネットに行くでしょうから、そうなってくるとね、はい、地方銀行にはお金がないってことになりますよね。
でもう本当にそれに応じて例えばゆうちょペイとかもそうですけど、各地方銀行が今度ペイを出そうとしたり、副銀とかも出してたりとかします。
なんか銀行業界か、はい、全体かなんかでペイ出すって言ってましたけど、遅えよ。
そうなんですよね。で今度は仮想通貨との兼ね合いとか、ね、はいはい、そういうところはフェイスブックもリベラを出そうとしたりとか、ね、
ですね、
あんな感じでちょっとこれを5年10年でですね、
う
ん、
また政治切りそうになってるけど、はい、はい、とりあえずこのご時世にまた通貨発行するってどこの国ですかね。いう意味がわからん、真剣発行するっていうのは、
ね、はい、ということでちょっとですね、はい、まあこの前の話じゃないけど、もう5円1円とかもなくしていいんじゃないか
な、
そういうところも含めて、まあこれから5年10年でちょっといろいろな方が変わっていくんだろうなとですね、
うん、
はい、そして続いては8番目、うん、免許返納ということですね、うん、
なるほどね、
なかなか、まあ息の事情としてはなかなか大変なところもある
ん
で、は
い
は
い、だからやっぱそこをなんとか政治がしないといけないよ ね、
だから二次交通をやっぱ整備しないと、そうそう、二次交通を整備しないとダメですよね、さらに免許返納してくれ、
そうなんです、
ただこの昨日おとといもですね、80歳ぐらいの方が高速道路を
逆走したりとかですね、2人ぐらい死んでましたよね、
そうですね、ドライバーの方はそのまま亡くなられたっていうのがあったみたいですけど、まあだからどういうところでここを落としどころを作っていくか非常に難しいところ
で、なんか ね、なんか高速道路の入り口はなんかできないのかっていつも思いますよね、
逆に考えてどうやって逆走してるのかなって、
あ
だからこう出てきてウインカー出して右に曲がったりとか、
なんかね、はい、やっぱ分かりにくいところはありますよね、ところどころ、
はいはい、
うん、なんかあ、こっち高速乗っていいの、はい、とかいうようなところもあるんで、
なるほど、だから出口からも入ってる、
そう入ってる、そうです
よね、なるほど、そういう
ところ、ここが高速のあれなのかって思うようなところもありますもんね、
はいはい、いや僕はその入り口から入って右折をしてるのかなと思ったけど、はい、そうか、出口をもうすでにそこから逆走してるって
ことですね、そうおかしいやつがありますもんね、
は
い、
なるほどなるほど、うん、
あとはその間違えて、自分が降りるところじゃないところで降りてしまう、で慌てたとかいうですね、あれ別に料金払わなくていいですからね、う
ん、
係員さんに言えばですね、
そして、9番目は、はい、これはもう完全に吉本興業さんがありますけど、うん、闇営業です
ね、あ出た、なるほどね、
はい、で10番目はもう当然ですね、うん、僕はこれが対象かなと思ったんですけど、うん、令和ですね、
おお、なるほどね、
はい、ということでこちら流行
よかった、今年はほぼほぼ流行してた、
幅広いジャンルで全員分かる、ね、分かるですね、
時々大体ね、はい、10個あると 2,3 個なんだこれっていう
ありますけどね、
はい、これいつ流行してたんだみたいな、
そんな感じで今年の流行が説明全部できました、
はいはい、普通でした、
はい、よかったです、はい、はい、というところでオープニング終わりたいと思います。
生き島ニュース、
このコーナーは生き新聞生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生き島ニュースの方行きたいと思います。というところでですね、先週はスマートニューススペシャルということで、うんうん、スマートニュースにだいぶ頼りきりになりましたけども、
はいはいはい、2週連チャン頼って、
はい、今週もだいぶ頼っていこうかなとは思ってるんですけども、
ニュースないのかな、
はい、まず一つ目ですね、一、うん、つ目はちょっとスマートニュース以外のところからなんですけども、はいはいはいはい、こちらはですね、うん、メルモというですね、GMO のなんか、提供してるなんか情報サイトみたいな感じなんですけども、うん、こちらまたですね、うん、東京 FM さん、
はいはいはいはい、
東京 FM さん最近息をなんか、ね、取り上げてくれる番組が多いなと思うんですけども、うんうん、穴場の観光地に激坂も、
うん、
声優野島裕二さん、広志さん、うんうんうん、神話の島サイクリングを満喫ということで、東京 FM にですね、
はい、
サイクリストステーション、うん、ツアーオブジャパンという番組があるらしいんですけども、11月17日の日曜日の放送ではサイクリングスポットとしても注目を集める神話の島、生き島、
うん、
にて10月11日から14日に開催された漫画アート展神展に野島さんですね、
はいはいはいはい、
野島と番組スタッフが参加した時のことを振り返りましたと、はい、いうことでこちら息をサイクリングを満喫をする野島さんということで、こちらは湯の本のですね、 そ, れああそうですね、そうですね。途中のところじゃないかなと思うんですけども。
カイリーさんのもうちょっと先のところですね。そ
う
ですね。
はい。ということで、自転車で回れる名所が多数存在しますと。うん、なんと、到着日からですね、うん、距離にして43キロを走りました。ほうほうほうほう。神社を見つけるために参拝をしましたと。
ああ、そうね、
はい。そしてまず行かれたのはこちら、はい、猿岩ですね。うん、猿岩、よく丸々岩という名所のそれっぽく見える岩があります
が。あるある。
はい。そのシリーズは一番感動しました。
ああ、はい、ありがとうございます。そうですよね。これはいつも聞くんですけど、はい、何に見えるって僕は聞くんですよ。
なるほど。
初めて連れて行った人にね、はい。で、どっかのね、某島にもね、はい、猿岩みたいなのがあるんですけど、
はい、
見に行ったんですけどね、はい、結構ね、はい、なんだこれって。
そう。うん、僕はですね、連れて行く方はですね、はい、もう逆に最初にハードルを上げていくんです。
なるほど。
で、もうまさにこの話なんですけど、どっか観光地行ったら何とか言われてよくあるでしょ、うんうんうん、で、今から行く猿岩ってあるんですけど、うんうん、まあですね、うん、ちょっと期待していってください、ね。
なるほど。
っていうふうに。
暗示にかける。
そう。で、それで行ったら、思ってた以上にやっぱすごいって、それでもおっしゃるので。
でも、どっちでも使えるってことは、相当似てるってこと
ですね、はいはい。そうなんですよね。だから、要するに、これはやっぱりクオリティの高い猿岩ですよということで。はいうん、
別に人が作ったわけじゃないです。
はい、はい、そうです、そうです。っていうのを見せるために、今度は逆の方向から見るんですよ ね。そしたら、これが奇跡ってわかりますよね、というような感じですね。はいはいはいはい、で、あとは、飛び入りで神社の秋祭りに参加させていただいたりとかですね。はいはい、
結構ね、観光客の人参加してますよね。
はい、そうですね。うん、もう目の前で見ることができましたと。ね、はい。そして二日目は37キロのサイクリングへ、うん。結構二日でもだから80キロぐらい走ってますよね。
まあまあほら、自転車の人は、はい、これぐらいの距離は全
然。ああ、なるほどなるほど。はい、で、あとはその、御嶽神社に行かれたり、ヒルクライムをとかですね。
あそこ登ったの？
みたいですね。はい。
いや、あそこ車でも大変です
よ
ね。
そうですよね。で、干潟、干潮の時しか、参道がない小島神社にも行きましたと。はい。で、そして、神展をですね、うん、作品を鑑賞したりとかですね、いろいろされましたということで、こちら、もうタイムフリーは聞けないですね。
はいはいはい、
タイムフリーは聞けないですけど、また、東京 FM さん聞いてたらですね、生きることが取り上げられるかもしれないので、
あ、そうですね。
最近なんか多いからですね、はい、ちょっと東京 FM ちょっとチェックしてみようかなと、はい、思っております。
はい、
そして、続いてはですね、うん、はい、待ってました、スマートニュース。はい、スマートニュースにちょっと行ってみようと思うんです。うんですけども、今年のスマートニュースはですね、うん、例のグレタさんの件でですね、
はいはいはい、
イキノがですね、
あれ
発表したっていう、
あ、はいはいはいはい、
宣言があれがあったから、それがいっぱい出てきてです
ね、なるほどなるほど、
なんか、イキシチャンネルというか、グレタチャンネルみたいになってるところがあるんです
けど、あなたたちは許さない
そう、そこら辺ちょっとかいくぐってですね、うん、ちょっと行こうかなと思うんですけども、まずですね、うん、先週はちょっとあまり紹介できなかったんですけども、
はいはいはいはい、
スマートニュースのイキチャンネルの一番下の方に、うん、インスタグラム、うん、イキに関連するインスタグラムの、紹介もありまして、うん、この前言ったように、まだちょっとそんなにいっぱいはないよねっていう中で、
はいはいはいはい、
まあ、イキ食堂さんだったりとか、うん、あとはカイリ村上さんのだったりとかあったんですけど、うんうんうん、今週ですね、うん、初登場ということで、うん、イキ FM の、
ああ、そうですね。はい、ありましたね。
インスタグラムがありまして、こちら何が紹介されたかと言いますと、うん、ドルフィンマンという映画が上映されますよというところで、これに関連するちょっとニュースを探してきましたので、
イルカパークで、
ね。はい。時事ニュースですね、うん。時事通信ですね。時事通信のニュースなんですけども、イキ、イルカパーク&リゾート、公開直後のドルフィンマン、ジャック・マイ・ヨール、青く深い海へを12月7日土曜日、14日土曜日、特別上映会をします。ということで、
イキ、ドルフィンマン。ジャック・マイ・ヨールの話だったんですね。
そうなんですね。素潜りでですね。
はいはいはい。
はい、というで、イキ・イルカパークなんですけども、ドルフィンマン、11月29日より公開なの、うん、もう本当につい最近。
いやいや、この前、アナユキ2ともさ、はい、
そうですね。
ね、はいはいはい、公開になってすぐの映画が来るってすごいですよね。
だからここら辺がまあ、離島だからっていう融通なのか、それとまあ映画が今、最近ですね、興行収入が下がってるっていうところがあるので、どうしてもやっぱりフールとかああいうのがあるから、
あ、そうね、
はい、ちょっと待てばやるっていうところがですね、あるから、そういうための映画以
上
っていう
ところなのか。まあ、でもほら、でっかいスクリーンで見るのとまたね、はい、もうおっしゃる通りですね、やっぱ違うんだけどなと思うよね、はい、
で、こちらそのイルカパークで、このジャック・マイヨールのですね、うん、ドルフィンマンを紹介し、上映しますということで、うん、日にちがですね、12月7日の土曜日、18時から、うん、12月14日土曜日の18時から、で、うん、その前後に夕暮れイルカタイム、ジャック・マイヨールも愛した本物のイルカで触れ合うことができます。あとパンケーキの提供があったりとか、
ね、パンケーキ食べたい。は
い、で、上映開始。この上映時間は78分くらいなので、まあ見やすい映画なのかなと思います。で、チケットは前売り大人1名2500円。うん、で、当日は2800円。学生さんは2000円。で、うんうん、当日だったら2300円ということなので、うんうんうん、ぜひですね、これはちょっと見に行っていただけたらですね。
はいは
い、
そうですね。
はい。ちょっとまあ、都会で見るより、ちょっとお高い感じは少し
ありますけど。まあまあ、いろんな割引があるから
ね。はい。イルカと触れ合えるとかですね、そういうところも含めてということですので、うん、これ、もしかしてパンケーキ提供ってことはパンケーキ代も含めてなんですか、
ね、あ、そうなんですか、
どうなんでしょうね。でもこちらパンケーキを楽しむこともできますと書いてるから。
できますだから、
ね。はい、どうなんでしょうね。
日本語的には平均、はい、金額には入ってないと思います。
あ、いや、あります。パンケーキ一皿を召し上がっていただけますと書いてますので、そうですよね。だから映画代プラス、イルカと触れ合って、ね、パンケーキもついてるのに、
この値段
考えたら安いですね。
安いですよね。はい、
素晴らしい。
今映画っていくら ?1800 円
1800円か2000円だ。1000、あ、違う。消費税増税して1900円だった。
あ、1900円
ね。はい。
これ殺したらお得じゃないですか。
お得もお得ですね、うん。ということで、ぜひじゃあ皆さん行かれてくださいと、はいはい、いうところで、まあ、この映画の説明というのはですね、
う
ん、まあ皆さん調べてみて、
そうそうね、
さっき言ったジャック・マイヨール、この方はもう有名、うん、伝説の素潜り、ね、
はいはい、
有名な方ですので、はい、ということでぜひ、お時間がある方は見に行ってみてくださいと。
うん、
そしてですね、うん、スマートニュースにもう一回戻ろうと思うんですけども、うん、こちらですね、イキナビさんの記事で、
はいはい、
イキだからこそできるということで、うん、郷土料理、ブリワタの味噌汁ってということで、
ね、
はい。
もう季節だね。
はい。この時期になってくると、まあ、今からですかね。
うん、
冬が旬、ね、新鮮で脂が乗った息の寒ぶりということで、はいはい、今のところ、横、横輪じゃない。
うんうんうん、
横輪。横輪ですね。うん、横輪サイズ、うん、横輪、横輪ですね。うん、横輪
マグロ。横輪はマグロです。
はい。はい、何でしたっけ、ヘブリは。
なんだっけ出世風だからね。
ヤズ。
あ、そうね。そうそう。出てこなかった。
はい。ヤズですけど、この12月ぐらいから、まあ、ブリというですね、うん、新鮮で脂が乗った旬のブリが店頭に並びますと、うんうん、これですね、僕も実を言うと送っていただいたことがあるんですけども、はいはいはいはい、島内ではお歳暮や年始のご挨拶で一本丸ごと送ること
も
ある
ん
です
ね。
すごいですよね、なかなかですね。
私も送ったことありますけどね、はい、魚屋に捌くの頼んだ
って
、そらそうだろうなと思いながら、
は
い、
僕はちょっと正直お願いした
なんかね、長野かなんかもね、はい、山梨だか長野もなんか正月にはブリを食べるっていう習慣があるみたいですよ、はい、
海なし県なのに、
そうそうそう、
でこちらなんですけども、そのもちろんですね、ブリをそのまま刺身にして食べられるのも当然美味しいんですけども、うん、こちら生きだからこそできる生きの郷土料理、ブリワタの味噌汁ということで、はいはい、
これうまいですね、
はい、ブリワタ、ワタというの腹ワタですね、うん、内臓部分がメインの、そういう汁料、味噌汁ですね、うん、になるんですけども、本当にですね味が濃いんですよね、
はいはいはい、
でこの中にこちら書いてある味噌汁に使う豆腐は生きの名産、うん、イシュル豆腐、
そうそうね、
はい、うん、もう説明不要かと思いますけども、うんうん、一般的な豆腐よりも大きくて、うん、歯ごたえ抜群で大豆の香りがしっかりした豆腐になりますと、うんうん、そしてこちらブリワタの写真が載ってます、はい、見た目はプリプリしてホルモンっぽいですけどね、
そうですね、
はい、
うん、ちゃんと湯通ししてくださいね。
このサイズなので、だからもう牛のですね、ホルモンとほぼサイズ感としては一緒ですもんね。で、ブリワタの味噌汁もここら辺の作り方ですね、イキナビューさんをちょっと見ていただけたらなと思うんですけども、うん、油揚げを入れ、うん、そして煮込んでネギを乗せてですね、うん、そして、ということで他にも、寒ブリを使ったブリ料理としましては、うん、ブリの照り焼き、
うん、
ブリ大根、
ね、
天ぷら、
ね、
フライ、しゃぶしゃぶ、酒のつまみにブリカマの塩焼きとかですね、
はいはいはい
はい、ただここ大好きな料理としてはブリの漬け丼、
あ、漬け丼ね、
はい、漬けうまいですね、そうですね、ちょっと今夕方に撮ってるので、
はいはい、よだれがです、ね、帰りにブリ買おうかぐらい、
昨日ですね、はい、ちょっとスーパー見たらまださっきのヤズのブリが出てきて、早くちょっとブリがですね、
まあ正月前だからだんだんこれからですね、
そろそろ、はい、出てくるんじゃないかなということで、今日のスマートニュースからの紹介は、いきなみさんの生きだからこそできる郷土料理ブリワタの味噌汁ってというところで、ただやっぱりですね、スマートニュース、うん、いっぱいこれから使おうと思ったんですけども、うん、なかなか いっぱいはなかなか
出て
ない
、そうですね、
ところはあるんですけど、結構、壱岐市のですね、はい、情報、今、ハローワークとかも
出てますね。
地域保守協力隊とかも出てますけども、うん、なかなか壱岐市のホームページにわざわざ行かない
じゃ
ないです
か。うん、そうね。そうそうそう。
それをここで知れるっていうのはいいな
と、ね。そうそうそう、いいんですよね。
はい。はい。はい、というところで、これからもスマートニュースさんお世話になります。ということで、ニュースの方終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。壱岐島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、壱岐島と検索していただくと、壱岐島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。